TBS Podcast。TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組オーバーザサン、パーソナリティのジェンスーです。
TBS アナウンサー堀井美香です。
毎週金曜日夕方5時から配信されるこの番組、皆様今週もよくぞ金曜日までたどり着きました。本当にお疲れ様でございます。いやー、もう夏の疲れが出てきますよ、本当にね、うん、毎回およそ30分、私ジェンスーと TBS アナウンサー堀井美香さんが語らい、皆様から届いたメールを読み、太陽の向こう側をオーバー目指していく、そんなトークプログラムとなっております。さあ、2021年も10月に突入しました。
突入です。
10、11、12、やばくない、
ね、あっという間だから、
あと 25% ぐらいしかないってことだよ。
息したら終わり、
ねね、なんでクッピーラーメン食べてんだよ。さっきから食べてるじゃん。なんで今先生堂々と嘘ついたね。二袋目じゃんそれ。
子供みたいな。
目の前でやってんのに食べてないよっていう嘘すごいね。
私さ、それ有名だったんだけど、久米さんによくさ、久米さんのフリートークの時にさ、これわかるよね、わかるよね、ってよく聞かれるの。何々ってわかる、とかって聞かれるんだけど、その時は、はい、はい、わかりますって言いながら首こ横に振ってたの。向こうがちゃんと分かってくれる。
分かってないんだなっていうのね。
そう。それ以上突っ込まないから。ですね。いや
すごいね。今食べてないよって封を開けながら言われたらびっくりしたんですけどね。まあ食べてないと言われれば今食べてないけど、その前に一袋食べてます。
あと3ヶ月です。
はい。
ねえ。
さあ、そんな中皆さんオンラインイベントへのご応募ありがとうございました。
は
い、
ありがとうございました。
受付はね、昨日をもって終了ということで、ありがたいことに、すごい数のエントリーございまして。
なんかほら、顔出しだから、顔出しってちょっとハードルが高いじゃないですか。うん、まあ、顔出しって言っても、フェイスマスクをしてる時だけ顔出しで、あとは撮る時はね、撮ったらもう自分の顔さらさないでオフにしちゃっていいんですけど、それでもやっぱハードル高いじゃない？
高い。
なのに、あの数。
しかも夕方5時からだもん。
そうだよ、一番忙しい時間ですよ、皆さんね。
ね、参加者抽選となりますので、ご当選された方には、追ってご連絡差し上げます。もう少々お待ちください。
はい。盛り上がりたいですね。
盛り上が
り、ね、
何します？
何する？
なんかまあ、美容の話とかをしたいですよね。
まあ、もちろんしますけれどもね。
うん、あとやっぱり当たるかどうかわかんないけど、当たったら、うん、中国の、歴代の武将の人やってほしいですよね。歴代の中国の武将。
空で読み上げる。
そう、読み上げる人。うん、
王朝の。
王朝の武将じゃない。
王朝の王の名前を言っていくっていうことですね。
あの人に当たってほしいですよね。応募しててほしいですよね。でもリスナーさんもなんかね、どんどん増えてるらしくて、ね、ディレクターももう大喜びですよ。
はい、ありがとうございます。
本当に。ご助会。
ねえ、なんか。
助け合っていこう。
自由研究の場でもあるっていうね、話もしてましたが、やっぱ私たちの探求心をね、こうそこでくすぐるような会でもありたいですしね、いろいろやりたいことありますけれども ね。
まあその、顔にね、パックをつけてるからこそ言えることってあるじゃないですか。パックをつけてなかったら、とてもじゃないけど言えないっていうことはあるじゃないですか。はい、だからそういうのをね、吐露していきたいなと。
そうです。貼り方にも個性が出ますからね。
出ますからね。どの辺までピシッとするとかね。
ね、
そうなりますからね。
そうです。
楽しみですね。
はい。
というわけで皆さん本当にご応募ありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、今日なんですけれども、9月も今週で終わりまして、10月ですよ。
はい。
10月ですから。
うん。
1日ですから。
今日1日になっちゃいました。
あと3ヶ月でって思うんですけど、まあ、軽く無視しましょう。そんなことは知ったこっちゃねえっていう。
そっか、もう終わっちゃうんだね。あ、私ね、週刊文春ウーマンを、あなたの。
あ、ありがとう。
北斗晶さんの記事。
先週言ったよね、その話ね。
そうです、そうです。
読んでくれたの？
これ、ブシャブシャになってるでしょ、これ、半身浴でずっと。これね、私ね、あなたの記事も素晴らしかった。文春の、週刊文春ウーマンの、北斗晶さんの記事、もう本当は胸に刻んでいこうと思って、線を引いて、ちゃんと、チェックしたんですけど、で、時間があったので、ちょっと、読んでみたんですよ、週刊文春ウーマンっていう雑誌を、はい、
それ以外も読み応えあるでしょ。
いやー、これね、隅から隅まで読んだ。
完全に我々世代を狙い撃ちしてるでしょ。
私ね、水になるまで読んだと思う、ずっと。
液状化するまで。
すごいね。
そうなのよ、
なんか本当に全ての記事が、うん、あの本当そうそうって、うん、そうそう、これどこにあったんだろうこんな記事っていうぐらい、そう、読み応えありました。
そう、一銭ももらってないけどね、これね、あの褒めたい、
はい、
褒めたいなって気持ちもあるんですけど、皇室からね、
はい、
芸能から病気のことからいろいろありますよ。
そうですね、こういう雑誌を探し出せなかったのか、それともこういう雑誌に自分自身が近づいて、
いやこれ出たばっかりだもん、
読めるようになったのか、う
ん、まだそんなたくさん出てないもん。
あ、そうですか。う
ん、あの、期間、今、期間じゃないとか、
そうですね。年に4回って書いてたから、そうそう、なんか、あれ、次いつかしらと思って調べたら、年に4回って書いてたので。
読んでみてください。
いや、素晴らしかったです、どの記事も。
もうさ、はい、なんて言ったってさ、
はい、
疲れるし、目がさ、しょぼしょぼするからさ、文春マンも私も読みたい記事ばっかりなんだけど、少しずつじゃないと読めないのよ、目がもう疲れちゃって。
そうですよね。
そう。ね。なんか、この間ね、
うん。
あの、結構初めてとは言わないけど、
はい、
まあまあ珍しい経験をしまして、まあ一人暮らしじゃないですか、あの、40代女一人暮らし、
はい、
まあ家でネットフリックス的なね、
はい、
ああいうのを見たり、映画を見たりとかさ、するわけですよ。
はい、
私だって。半身浴をしたり、
はい、
ネットフリックスを見たりするわけですよ。
何ご覧になるの？
この間、
うん、
プラットフォームっていう、
はい、
の見たんですよ。すごい見たかったの、
映画。
そうそう。すごい見たかったんだけど、はい、劇場で見に行けなくて、
うん
で。どういう話かっていうと、まあネタバレになっちゃうんだけど、あのネタバレしないように話すけど、まあ架空のお話で、
うん、
高い塔があって、
うん、
一番上の階から下の方の階まで、
うん、
真ん中に大きな穴が開いてて、はい、そこを食べ物が乗ったテーブルがどんどん降りてくるの。で、一階層ごとに。で、一番上の時はもう満額で乗ってるわけよ。満額全席みたいに乗ってるわけよ。だけど、それが、一つ階層ごとに食べ物が、食べる人がいると。
何階あるの？
っていうのが分からないってとこから始まるわけよ。
ああ、なるほど。
で、一ヶ月に一回、自分のいる場所が変わるわけ。
はい。
で、どこに変わるか分かんないの。
うん。
で、突然三十何階から八階になったり、百何十何階、うん、もう百何十何階になったら食べるものなんか残ってないわけよ。
上から取って、上の人から取ってから、下の人はもう食べ草しみたいになっちゃう
わけ、ね。そうそう。だけど、上の方の人っていうのが、じゃあ下の方の人まで気を使って食べるかっていうとっていう話で、
うんうん、
まあ、まあだから現代社会の風刺にもなってるみたいな感じで見たんだけど、
うん、
見たんだけど、思った以上に、なんて言うんだろう。ギャーってなるような人の本性だったりとか、
うん、
あとはそのおぞましさだったりとか食べ物とかお腹が空いた人がどうなるかとかさ、そういう描写が結構、
うん、
こう架空のお話だって分かってるのにギューッと出てきて、1時間行くか行かないかぐらいでギブってなって、
うん、
見てやめちゃったの、うん、まあ、私大体映画ってとか、
なんで、何があれでギブになる
の？いや、そこなんですよ。何を見たらギブになるかって話を今日したかったの。
ギブ、ギブ、ギブ。
ギブ、ギブ、ギブ、ギブって、もう、私たちのギブって話をしたかったの、今日は。
ギブ、ギブ、ギブ。
ギブ、もう無理、無理、無理、無理、無理、無理っていう。
了解、了解。
そう。で、見るもののギブで言うと、私が、まあ、この映画に関わらず、かなりギブに近くなるのは、いわゆる共感性羞恥って言われてる。ものだよね、
はい。
恥ずかしいなって思っちゃって、
うん、
まるで我がことのように恥ずかしくなってきて、なんかこう、見てらんなくなるっていう、
うん、
すごいはしゃいでる人とかを見た時にね、例えばクッピーラムネ食べるなって。
食べない、食べない。
食べない、食べない。出してるだけだもんね。出してるだけ。っていうのが一つと、うん、あとは、あの、あまりにも悲しい演出をされてる。その、必要以上に悲しみに誘導されていくぞ、
うん、
これはこの船はってなると、あ、もうダメダメダメ、ギブギブギブっていうのが一つ、
うん、
で今回のニューギブはそうだったんだけど、
はい、
先が読めると私ギブるんだなと思ったの。
なるほどね。
どういうことかっていうと、
はい、
まあ、ちょっとね、あの、かなりグロい話になりかねないので、あの、可愛くいこうか、可愛く例え話しようか。そうすると、例えば今食べ物がって言ったけど、そのプラットフォームっていうところに入るのに、自分の好きなもの一つだけ持って入れるわけよ。
うん、
で、例えば本を持っていく人もいるし、
うんうんうん、
あとその、 人に襲われたりするんじゃないかってことで、こう、凶器を持って入ったりとか、そういう人がいるんだけど、でも、さっき食べ物って言ったけど、食べ物って言うとちょっとあれだから、上から猫ちゃんが降りてくることにしようか。うん、じゃあ、猫好きの人がね、みんなこう、プラットフォームにいるとするじゃん。で、みんな、猫をくれ猫をくれってなってるとこで、一番上の階から猫、子猫ちゃんが100匹ぐらい例えばいるわけよ。うん、にゃー、かわいいって。で、上の階の人が、にゃー、猫かわいいって取ってくんだけど、1匹2匹取ってけばいいんだけど、みんな、かわいい猫ちゃんだからどんどん取ってっちゃうわけじゃない、はいはい、で、こう、どんどんどんどんこう降りてきて、下の方に来ると猫がなくて、猫くれ、にゃー、猫くれ、みたいになってるところで、猫を持ち込んだ人がいたわけですよ。となると、猫を持ち込んで、これ全然わかんない話にわざとしてるからね。スーさん、その例えわかりませんって言わないでね。わざとわかんないにしてんだけど、で、猫がにゃー降りてくるところに、猫を持ち込んでしまったわけ。で、うちの猫ちゃんって言って、まあ、ね、猫かわいい。でも、そっちの降りてくる猫ちゃんとうちの猫ちゃん別よ、みたいな。うちの猫ちゃんの方がかわいいわ、みたいなね。うちの猫ちゃん、猫ちゃんって言ってたんだけど、考えてもみてください。猫がにゃーって言いながら、その猫ちゃんたちの中に入って、そのまま降りてっちゃったらどういうことになります？
うん。え？え？どういうこと？
だから猫ちゃんが、その猫だらけのカゴの中に自分の猫ちゃんが入って、うん、下の階にそのまま降りてっちゃったとするじゃないですか。うん、そしたら、その自分の猫ちゃんもう二度と取り戻せませんよね。うん、降りてっちゃったんだから。うん、で、猫好きの人たちがもうニャーって猫を取っちゃいますよね。うん、みたいなところで、うん、その、テーブルの上に猫ちゃんが乗った瞬間に、私これ絶対この猫に大変なことが起こるって思って、ブチーって消したの。
なるほどね。
実際何が起こったかは分かんないけど、はい、まあまあまあ、さっきの話とちょっと掛け算で。
でも最後まで見てないんです
もんね。見てないんですよ。はい、なんか、で、そっから先どういう話になるかも全然分かんないんだけど。
でも何らかのメッセージは感じ取って、うん、きっとこれは、こういう風に、
そう。
導いていくつもりなんだなっていう。
しっかりこう話すと、おえって気持ちになるから、今、可愛い猫ちゃんで例えたんだけど、だからさ、その、現代社会の縮図としてのね、カリカチュアライズっていうふうにはなってるんだけど、
はい、階層の。
そう、階層があって
食べ、
そう
そ
う。トリクルダウンなんて嘘だよって話ですよ。っていうことなんですけど、はい、やっぱり先に何が起こるっていうのが、この先に、だからその何、ホラー映画とかでも、すごいバカな人がさ、夜中に外出たりするじゃん。うん、もうそっち行ったらもう絶対ダメみたいな。うん、ああいうのもダメなんですよ。
人気のない方に
行くから、ね。そうそうそう。あれ、はい、なんかガタガタって音がするみたいな。ブチッとか、もう私なんか、この先に、この先の展開が辛いことになりそうになると、消すっていうのが、自分の習性としてあるなと思ったんですよね。新しい、ちょっと。
最後まで見ないものに関してね、
うん。そう。なんかつまんないとかって逆にそこそこ我慢できるっていうか、うん、まあ別に流しときゃいいじゃん。
うん、
だっていうの、消すまでのエネルギーがあんま出てこない。うんうん、ただつけといて。
でもわかんないじゃん、最後まで見ないと。
そうだけどさ、うん、確実にその猫ちゃんはさ、他の猫ちゃんと一緒に下に降りていくことがさ。
違う展開があるかもしれないもんね。
いや、あの猫はね、あの猫は大変なことになると思うよ。
あ、そうですか。うん、私は、まあ、途中で気がついて消すっていうよりも、まあ寝るね、途中
で。あ、何で寝ちゃう？
え、私ね、まず白黒映画。もう本当に。
まさかの色、ストーリーとかではなく、色で来た。白黒ダメ。
白黒映画。私旦那さんが黒澤明とかなんか若い頃にやっぱりすごいなんかこれ見て見てとか言って、はい、生きるとか、ああいうのを散々見させられたんだけど、はいはいはい、大抵、まあ、大抵途中でも寝てましたね。
ブラック&ホワイトダメ。
そう。なんで、まあ、生きるはやっぱりお仕事柄ちょっと何回かもう見ましたけども、うん、未だに羅生門は最後まで見たことない。あと、2001年宇宙の 宇宙の旅、う
ん、
ね、見たことある。
あるある。
で、
嘘でしょ。意味がわかんないもんね。意味がわかんない。
あれは
意味がわかんない映画だからいいんですよ。
あとさ、静かじゃない、うんうん、セリフもないし、うんうん、なんか乗ってるし。で、まず私は、あれは必ず、猿の、またこういうこと言うと、多分、
猿の惑星だね。
ファンの人に怒られるんだけど、なんかでっかい大きい塔みたいなのが出てきた時点でもう記憶がないの。毎回
そこで
毎回
モノリスだっけ、
あれモラリス
モラリスだモノポリーだから
なんかそうだよね、うん、そこで記憶がないね。
なんかさ、
なんでだろうね、あれ。あと私映画館行って、うん、やっぱり対策が無理なんだよね、対策。そのプレッシャーっていうの、その。
どういうこと対策って、例えば嵐が丘みたいな、そういうこと、ね、イメージだけど、これも。
あの、なんつうの、あの、こう、背中こうやって、こうやって横にする映画なんつうんだっけ。
え、何それ。プラネタリウム。
マトリックス。
マトリックス。あ、マトリックスダメ。
あ、ダメ。
マトリックス面白いよ。
マトリックスとか、うん、だから、ロード・オブ・ザ・リングとか、うん、ああいう対策で、ちょっと話題になってるやつに行くと、うん、もうなんか、予告編の時はすごい、意識があるんだけども、うんうん、もう始まって、多分3分ぐらい
でも早くない
不合だから、不合。
もう3分で寝る。映画1800円払って3分で寝る。早い。すごいね、それも。
いやー、だからちょっと映画館は、うん、そうですね。なんでしょうね。なんで寝ちゃうのかなと思ってね。
なんか、自分で見てるもので消すっていうのはあんまないですか？もう見れないみたいな。
私ちょっとホラーはダメですね。だからまあホラーはもちろん、あの、見ようと思いませんけれども。うんうんうん、
ホラーを、はい。ラブラブみたいな感じで見た経験ってあります
か？ああ、あります。
あるんだ！いいなー！
え、ラブラブみたいな？あ、だからあの、彼、
そうそうそう、彼氏とか、そうそう。
あとほら、仲間とかで、好きで見たりとかするパターン、ねうん。
仲間じゃないですよ。彼氏と見て、キャーみたいなやつやったことある？
やんないし。
やったことないの？
やったことないです。あ、消して消して無理無理無理って言って、はい。
あ、消しちゃうんだ。
はい。
私、あれやりたいんだよ。もう48だけど。
あ、そうですか。
48だけど、まだ、怖いよとか言いながら、あの、やめてやめてやめてとか言いながら。
ホラー大丈夫なの？
ホラーはダメですね。だから、ね、ホラーを出しにしてるだけですね。どうぞ。なんでみんな見るんだろうね。
いやー、怖いよ、
ね。
私だって夜中に気がついて、1時ぴったりとかに起きてるとすごい怖いもん。
夜口44分とかね。あるよね。わかるわかるわかる。
ね。怖いよね。
だからそれを、だから、怖い怖いって言いながら、怖かったねって、なんかバカだな、お前とか言われながら、怖く、ふーとかって、なんかそれで、ふーとか言われて、えーとか言って、わかるね。ソファーに二人で座って、なんか、いや、ゆるゆるの毛布みたいなの持って、ギャーとか言いながら頭からかぶってして、うるさいなとか言われて、
いいですね。
言われてうるさいなとか言われる。で、なんか、見てて、てみたいな感じで、こう、目のところまで毛布を下げて見てて、全然関係ないとこで、その隣の人から、はぁとか言われて、へぃとか言って、それやりて
妄想、妄想激しい。
それだったら見る。妄想激しい。それだったら見るから。
いやー、いいですね。
だから今日、今回のあれも、うん、もし誰かと一緒に見てたら見、追われたかもしれないんですけど、
うん、
一人だとやっぱりこの先猫ちゃんの将来がどうなるかわからないみたいなのを一人で受け止めるのきっちいなと思って、
うん、
ちょっとダメでしたね。ギブアップ、ギブアップってインスタに上げちゃった。
へ
で映画館で寝ちゃうってさ、でもなんか映画見る人は言うよね。私はそんなに映画の数を公開、映画館ですごい数見る人じゃないから、
うん、
あんまり経験ないけど、やっぱり結構見てる人は寝ちゃうっていうよね。う
ん、いやーそうですね。うん、なんか、ほんとそうね。子供とかと、子供が見たいとか言って付き添いで行ったりすると、完全に、
うん、はい。それはそうだろうね、はい。大人向けに作られてるわけじゃないもんね。
うんうん、寝ちゃいますね。う
ん、なんかいろいろさ、エンタメもさ、今、私たちが子供の頃と比べ物にならないぐらい、やっぱり、種類が増えてるじゃないですか。いろんなものが楽しめる、
うん。
そこの現場に行かなくても楽しめたりしますけど、うん、我々の感受性のキャパシティが結構もうさ、広がんないっていうか、
うん、
固くなってきてるよね、
うん。
使い古した革の布袋みたいに広がんないのも。
ああ、感受性ね。
うん。
うん、
なんかだから、過剰摂取すると、ちょっと辛くなってくるっていうか。
そうですね。なんか、本当そうだよな、うん。例えばお芝居とかでも、うん、またお仕事でこう見に行ったりとかするじゃないですか。はいはい、昔さ、すっごい後ろから見てさ、うん、本当になんか、
そうそう。
大感激したよね、うん、泣いてね。
わかる。
私なんか、そう、その話前もしましたけど、うちの娘が、なんか星野源さんのファンだったんですよ、うんうん、ずっと。で、なんかずっと抽選で、
やってて、ああ、ね、言ってたね。
そう、外れてて、うん、で、なんならさ、みんなこう、星野源さんの仲いい人、周りにいるじゃないですか。うんうん、だから、 もしかして頼んだら抽選なんかせずに、うん、もしかして何らかの方法で手に入れることができたかもしれないし、まあそうやってお友達の周りの人たち、行ってるから、うん、コンサートに、うん、それもどうしよう、羨ましいなと思ったんだけど、まあでも本人がちゃんとこう CD 買って、そのチケットで抽選応募して、は、もうずっと外れててって、うんうん、で、一回当たった時が、うん、なんか埼玉スーパーアリーナのもうなんか天井なんか刺さるぐらいの上の方だったわけ。はいはいはいはい、で、なんか高校生の時だったんだけど、うん、もう今から7、8年前だけど、お母さんついてきてって言うから一緒に行ったら、うん、なんかさ、もうさ、3ミリぐらいなわけ、星野源が。
なるほどね。うん星野源さんじゃなくてもバレないぐらいの大きさってことだね。
そうです、うん、星野源さんがもうどっち向いてるかもわかんないわけ、
はいはいはい、
ただそこになんか点としているみたいな、うん、
点としている
でもちょっとこっち見たりとかするたびにもうなんかもう号泣してんの、
はいはいはいはい、はい、
ね、うん、なんか
あの感受性 ね
いいなと思って
映画見たら寝ちゃうねそのうち
本当だよね。
好きなものでもやっぱり、うん、だから、もう感受性が胃腸なのよ、
うん。
私たち胃腸がさ、目が食べたいと思って食べるとさ、うん、ひどい胃もたれとかあるじゃん。
うん、
で、そう、夜が食べられなくなったみたいな。うん、あれと一緒で、感受性も胃もたれがすごくて、うん、私がほら、今推し活をしてるじゃないですか。推し大好き大好きって、最高最高、うおーって言って、9月は結構推しの現場が多かったんですよ。
はいはい。
で、もう解禁狙うぞぐらい、はい、全通行くぞぐらいの感じで、秘密裏に通ってたんですけど、私最終日熱出しました。マジで。1ヶ月の最終日でですね、最終の時にですね、あまりにちょっと頑張りすぎて、あと、うん、なんていうの、ただ、うん、現場に行くだけだったら、例えばそれ仕事とかだったら、ただ疲れただけだと思うんですけど、うん、やっぱ接種があるわけじゃないですか。
はい、
で、その接種、で、いつもだったら動画だったのが、生で接種っていうことになると、マジで体力、思った以上に体力と感受性が、胃もたれを起こし、
うん、
まあ、一瞬だから、巣はブレイクスルーとか思っちゃったのよ、マジで。
うんうんうん、
もしかしてこれは、噂のと思ったんだけど、2時間ぐらい寝たら下がりまして、7度3分まで上がっちゃって、どうしようと思ったんだけど、大丈夫だったんですけど、結局、すっきり、寝たらすっきりっていう。でさ、
いやーすごい、ね、
胃腸薬はあるじゃん。
はい。
パンシロンとかあるじゃないですか。はいはい、感受性の胃腸薬ないんですわ。
ね。
だから自分で調整しなきゃいけないんですよ。
そうですね。で、昔はなんかさ、その感受性って初めてのことだったから、うんうんうん、なんか新鮮だったしね。はいはい、今、ちょっとこう、濃いめのものが来ると、割となんか、戻しちゃうよね。
うって
思っちゃう、ね。
で、それで、もう無理、ブチって消しちゃう。
そういうことだね。
そう。もう、あれね、気力体力との戦いなんですよ、感受性が、もう。それで、その、推しの現場に行って、うわ、最高ってなって、だから、何度も言うように、ただのまず、場所に行くっていうことに対する体力があるじゃないですか。それは大したことないんだけど、そこに、感受性が発動すると、もう疲労が、自情三情なわけですよ、
うんうん、
楽しいんだよ、うん、最高なんだよ、家帰ってきてぶち上がってるんだよ、うん、だけど、う
ん、すごいね、すごいね、
全身胃もたれ
すごいね、
これはね、ちょっとやっぱ過剰摂取
でも震えることないですからね、本当に何かに対してはこれすごいなって
なんだろう、だいたいなんかさ、よく話すのにさ、なんか縁側でぼんやりとかがいいよみたいなさ、うん、のんびりしたとか、なんかもう、いろいろ起承転結いらないよね、いらないとかって言ってたじゃん。
うん、
で、それってなんか気持ちの問題だと思ってたの。
うん、
言うても。だけど、体力の話だった。
いやー、濃かったね。でも私もこう、旗から見てましたけど、うんうん、あなたの思い。9月でしょ、うん、あなたの、そう。あなたの行動、9月。
そう。いろいろね、今日、共に走ってくださった、ね、
あなたのポリシー、SDGs、誰も置いていかないっていう。
誰も置いていかないっていうか、置いてってほしい人まで連れていくっていうやつでしょ。 本当に
丁寧な説明と丁寧な解読により、
誰も置いていかないっていう、よくわからなかったと一言も言わせないっていう。とにかく私たちはその感受性のキャパっていうのがもう結構限界値に来てるので、
わかりますね。
やっぱりその一番埼玉スーパーアリーナの一番上から、うん、ちっちゃい星野源さんを見て、うん、泣いて、うん、自分の情動がうわーってなるっていうのを受け止めるだけの胃がもう感受性の胃がないから。本当に。だから映画を見ながら寝ちゃうのは正しいんだよ、逆に言うと。
そういうことだから、うん、彼女たち娘とか若い子は、うん、それで感受性がこう高まって、それを消化して自分のエネルギーに変えていけるんだよ。
う
ん、
そう、いいこと言う。
私たちは、おい、どこに、これどうしたら、これどうしたらいいの、どうしたらいいのって、どうしたらいいの、
かる。そのさ、変換機能がなくなって
る。どこに投げてっていう、投げちゃうから。
そう。なんかさ、うわーって浴びたら、それがさっき言ったように、堀さんが、ガガガガガガってなんか何らかの変換器に入ったのよ。それでその変換の機械にマシーンに入れば明日への活力になってたの。
そう。
で私たちもまだそれついてはいるの。
うん。
だからちょっといいことがあったりすると明日への活力にはなるの、間違いない。それは間違いない。だけど
疲れるの。
大量に入れちゃうともう機械がなんていうの、あのパスタマシーンみたいなんじゃん。
しちゃうから。
パスタマシーン上からさ、なんか入れると口からパスがベーって出てくるやつ。パス、なんか、全然新しいものにならないで、ただパスタマシンが細くなってビューってやな、あの感じ、おええどうしてこうなっただよ、本当に。
いやー、ちょっとなんか。
だからさ、本当に推しが、結構定期的に舞台に上がったりとかするタイプの、
はい。
人を応援してる人、すごいと思うわ。
うん。
だジャニーズにしかり、
そうですね。
あと、ま、ミュージカルとかもそうだけど、はいはい、で、遠征とかするじゃん。
はい。
私、都内でこれだから。
いやー、
すごいと思う。
ね。
そんで、私たち同世代ぐらいの人いるじゃん。
うん、います、いますよ。
すごいと思う、本当に。
うん。
どうやったらあの力が湧いてくるのか。
うん。
9月のうちすごい頑張ったんですよ。めちゃくちゃ頑張ったんですけど、で、その話を友達にするじゃないですか。私たち感受性の、はい、をエネルギーに受けた、はい、感受したものをエネルギーに変える機会はもうバカになってるんですけど、はい、ただ感受だけは敏感になってるんで、私の友達に何も見せてないんだよ。写真とか何も見せて、はい、ただこうこうこういうことがあってこうやってやってたら、飯食いながら泣き出してる友達が、頑張ったんだね。あんた、何の思い出もないじゃん、そこに。一緒に現場行ったこともないけど、でも動画は何本も見たことあるんですけど、うん、
すごいわかります。私も、だってもう自分の子供みたいになってるので、今。なんか、推しっていうよりも、そうですね。スーちゃんの推しがね。
孫であり、子であり、神でありっていうね、はい、偏見自在ですけど。
はい、
感受性の話ですよ。だから結局、やっぱ先が分かったり、うん、怖かったり、いろいろあったり、
うんうん、
理由はそれぞれだけど、うん、あなたが寝ちゃったり、私が消しちゃったりするのは、はいはい、もうこの感受性の胃袋が。
そうなんだと思う。うん、そのなんか、やってくる波に耐えられないんだよね。
そうなの。ね、すごく辛い。だから、うん、なんてもだって、若い時はこんなこと自覚してなかったじゃん。
なんか自分の感情がこう、なんかすごい揺さぶられる。うん、のが見えてくると、もう
ダメ、わかる。
そう。
ガタガタガタガタガタって来るなと思うとね。
いいって思っちゃうのね。そう。わかりますね。
でもやんないと、それはそれで、毎日つまんないなとか思ったりするわけじゃないですか。うん、この加減ってどうしたらいいんですかね。
ああ、どうでしょうね。
だってさ、ちっちゃい子、なんていうの、結構今、晩婚とか、はい、はい、高年齢出産の人とかいるわけじゃないですか。大変だと思うよ、子供の幼稚園入ったとか卒園したとか。
ね、
20代、30代前半のお母さんだったらまだその感受性袋が比較的大きいし、はい、天元自在だからあれだけど、42とか3とかで産んだ子供の幼稚園の卒園式とか、うん、多分感受性メーター振り切れるでしょ、ゲーでしょ。歩いたとかさ、喋、うん、ったとか言うためにゲーだよ、私だったら。
疲れた。
うちの子が、ガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタ。もうダメだ。もうダメだ。もう、次の瞬間大人になっててほしい。あと、さっきも言った何が起こるかが、年取ってくると、大体パターンで分かってきちゃうのよ。
そうなんですよね。 本当そうね。
そう。
うん。
でそこで先走りしたり、うん、あと深読みしたりして、うん、またガタガタするんだよね。うん、昔は全然そういうの分かんなかったから、もう出会い頭にバーンってやられて、こう、吹っ飛ばされるようなね、思いをしたりしたけど、あれはあれで辛かったけど、今はもう吹っ飛ばされることないじゃないですか。
うんうん、
でも、あ、これは大変なことになるっていうのが予見できると、うん、その場からね、いなくなっちゃったり
しますよね。こうなるって分かってた方が、こう、心地よいですよね。なんか。
まあね。
うん。
心地よいっていうか、こうなるって分かってた方が、気持ちは、なんか、バーンはないけど、うん、バーンってぶつかれるようなことはないけど、ただ、うん、どうだろうな。
これをやるとこうなるってもう分かってる、うん。
分かってる。
ので、
分かってることが私分かってることに気づいた時に疲れちゃう。正直今。
あ、そう。う
ん、あ、分かってたっていうのが。
ああ。私はどっちかっていうと、うん、分かってることに自分の身を置くことで分かって、
何言ってんの？
分かって。
何言ってんのね。
気持ちが落ち着いていく。
自分が、
うん。
そう、これは知ってるぞと。
そうそうそうそうそうそう。うん、ねえ。
いやー、本当に疲れてる。
いやー、でも、
今年駆け抜けた私。何にもしてないのに駆け抜けた疲労感がすごい。
だってずっとさ、その写真をこう、スワイプして見てたわけじゃないですか、
う
ん、
そうですよ。
それが今、いや、月に何回も本物を
見られるっていう、ね、
ということですもん ね、
ね、ありがたいですよね、
うん、
金さえ払えば金ってすげえっていう
さすがです。
本当にね、
うん、
この回どころかこのオーバーザさんは聞かないことを本当に心から祈っている
本当聞いてるんですか？他の
知らないですよ。
あ、そうですか。
ただ知らないですけど、
うん、
そんな知らないですけど、
知らないですよね。
あのなんていうんですか、知り合い、あの知り合いとか私の友達の、うん、まあ、みんな聞いてるわけじゃないですか。結構で仕事関係の人とかでも聞いてる人がいたりして、そのこ感想とかこう推しの件とかで送って くださるんですけど。
はい。はい、
ありがたいなと思いつつ、うん、この人も私のこと気持ち悪いと思ってんだろ
う。いや、でも本当にね、私たちもね、なんか捨て身で喋ってますから。
本当ですよ。
はい、
コラムニストとかエッセイストっていうのはさ、身をどんだけ切って、
そうだね。
っていうところもあるじゃないですか。ね、まあ、すごい下世話の話をしますけど、
うん、
まあ、学術書とかね、を書いてるわけじゃないし、何か勉強したことを体系的に書いてるわけじゃないし、日常の滑った転んだを書くわけじゃないですか。で、結局、そもそもの話として、やっぱり、人様の滑った転んだの話なんか面白くもなんともないわけですよ、普通は。うん、だけど、うん、じゃあそれをどうやってお金払って読んでもらえるものにするかっていうと、やっぱり、ある種路悪的なところっていうのが、まず人の目や耳を、掴むっていう方法の一つにはなって、あともう一つは、まあ、そこから何らかの知見が導き出されると、
うん、
とか自分と同じだっていうことで共感をとかなんですけど、うん、まあ、知見と共感ばっかりやってると、特に自分を自己解除せずにね、自己解除せずにこういうものですとかこういう話を聞きましただけやってると、まあ書けるっちゃ書けるんですけど、やっぱり刺さりはしないんですよ、
うん、
どうしたって、
うん、
だからそうなると、やっぱある程度の自己開示だったりとか、
うん、
まあ、ドブさらいですよね、本当に。うん、ドブさらいをして、出てきたものっていうのを書くことが必要になってきて。うん、まあ、この間、そのクレアで推し活のことを書いたじゃないですか。はいはい、で、やっぱりあれがすごく反響が大きくてありがたいことに。編集部にも、の方から褒められて、僕嬉しかったんですけど、結局だからやっぱなんか、そういうドブさらいをしないと、届かないんだよね。
うん、
ラジオもそうですけど、
うん、
だから、まあそういう嫌な商売ですよね。
でも数、うん、数が多すぎて、私なんて美容院でなんかページめくるとジェンスって出てくるから、
うん、
なんかそのさ、ドブさらいもやっぱり身を削りすぎちゃって、
痩せない。
大変なんじゃないですか。だってそんなに人って自分、
さらうものはありますよ。言うか言わないかだけの問題で、あと向き合うか向き合わないかだけの問題で、まあ、手癖で書いちゃうこともあるから気をつけなきゃですけど。だって堀井さんでそうじゃなんやかんや言ったって、じゃあナレーションのね仕事をしていきますって言って、人の書いた原稿を読むっていう仕事だけど、綺麗にまとめようと思えばどうにでもできるところはあるわけじゃないですか、技術とかで。だけど、じゃあそこでもう一つ人の耳に残るものとか、もう一回この人と仕事したい、この人にこの映像に声を乗せてほしいと思われるための努力だったりとか、自分との向き合いとかっていうのがやっぱり必要になってくるわけじゃないですか。で、そこをやるかやらないか全ての仕事で同じだと思うけどね。まあその世に自分を出すっていう自己表現をするっていうことだと変わんないと思うよ。
なるほどね。
何考えてるか分かんないっていうことが魅力になるジャンルもあると思うし、自分を出すなっていうジャンルもあると思うけど、自分を出すなだったらだってナレーションできないでしょ。
まあそうですよね、でももう私たちはもう手に入らないものですけれども、その何考えてるか分からないっていうね。
もう無理無理無理。アンニュイのやつ？アンニュイのやつ？不思議なやつ？
私たちが塔に捨ててきたねえ、いいなと思いますよね。
手に入んなかったですね。
ねえ、まあしょうがないですよね。
てか何考えてるか分かんないじゃなくて、私何考えてるんだろう、自分で考えてみようとかっていうのも全部声に出てたっていうね。
漏れ響いてたって。
漏れ響いてたって。
そうですね。
ここでフランソワーズ・モレシャンって言いたくなっちゃうんですよ。どうしても。
だからダメなん
ですよ。ここでこう、そう、世代がこうキュッとね、そう、分かりますけれども。
ですね。
メールいただいております。
はい。
おばさんネーム、森さん。スーさん、ミカさん、おはこんばんちは。初めてメールします。ドッジボールはボールに当たりたくなくて逃げ惑うがあまり最後まで残ってしまい、猛攻撃を受けてしまうタイプでした。私の推しはスーさんでした。スーさんの文面に魅了され、生活は踊るの言葉に励まされ、スーさんの言葉を求めてあれこれ検索をかけありがとうございます。そしてオーバーザさんにたどり着き、スーさんの言葉一つ一つを刻みつけたく、ポッドキャストも文字起こしまでしておりました。すごいありがとう、なんてありがとう。ところが、この夏、さらなる推しに出会ってしまったんです。あるよね、そういうことね。その推しはどこか儚げで今にも消えそうで、尾崎豊を彷彿とさせる佇まい。歌っても踊っても、どの角度から撮影た写真もスタイリッシュで、まさにオリンポスとは彼のためにあるような言葉です。推しとの出会いはまさに気まぐれにいつもと違う角を曲がったところでドンとぶつかった瞬間から世界が切り替わった。そんな感じで、あ、スーさんの言う通りだなと思いました。平日は、保育士という仕事と家事と3人の子供の育児、すごい。休日はオーバーザさんの文字起こしが待っていて、毎日毎日忙しいですが、推し2人の存在が私の辛かったり苦しかったり険しかったりする山道を照らしてくれる星のようで、その星を見上げて今週も来週も踏ん張ります、あ、文字起こしをしているとミカさんの笑い声をうふふふ、うくくくくと明記している箇所が多々
ありがとうございます。
それを数えるのもまた楽しみな日々です。朝晩の風が肌寒くなってきました。どうぞ皆様ご自愛ください。
嬉しい、そんなことしてくださって
嬉しいね。なんか嬉しいよ、その、ね、何かせずにはいられないっていう気持ちはすごくよくわかるので、文字起こしてくれしてくれたのはすごく嬉しいです。
嬉しいです、
ありがとうございます。でもさらなる推しに出会って、心がときめいて、過剰摂取には気をつけてね。熱が出るよ。
戻しちゃうよ。
本当だよ。おえっぷになっちゃうよ。
タカポさんです。57歳のオーバーザさんです。
こんにちは。
はい。保育園で看護師をしております。シングルで育てた息子はこの1月に独立、四捨五入したら自分はもう還暦、あっという間でした。職場でおんぶに抱っこ、子供と鬼ごっこなど、誇張なく老体に鞭打って働いております。ただ赤子は本当に可愛くふわふわのおててやあんよに癒されながら頑張っております、
いいね。
仕事がてらテレワークなどもあるはずもなく電車通勤なわけですが、コロナ禍でラッシュでもみちくちゃにされることはなくなったものの、やっと座れた席に限って隣に大股を開かないと死ぬ病にかかっているおじさんがふんぞり返っています。大きく目いっぱい開いた扇子のようなあんよ、太ももで控えめにクイクイ押しても固くなとして動かず引っ込めてくれる気配もありません。見ればお年は私よりも少し上のことが多く、子育て世代でもなくお孫さんさえいそうな常識も分別もあっても良さそうな世代のおじさまたちです。こんな時私は裸足で孫のレゴを踏めと プチ呪いを心の中で吐いて怒りを鎮めています。友達にプチ呪いの話をすると、彼女は自転車の前かごに空き缶を捨てられろなプチ呪いを時々吐いていると言っていました、お二人はプチ呪いを吐いたりしますか？2021年もラストスパート、お元気でいらしてください。
ありがとうございます。
ということでございます。
プチ呪いするよね、
プチ呪い。そうですね、するする、何しますか？
だいたい私が言うのはトイレに間に合うなだね。
それは
トイレに間に合わなきゃ、
鳥の糞落ちろっていうことですかね。
いやいやいや、もう自分のトイレが間に合わないってことですよ自分がどこかに行って突然の尿意を催したりして、そのままトイレが間に合わない。
あ、いいですね。カラスの糞が車のあの
バシャってね、フロントガラスでしょ
に落ちろっては思いますね。
あとありますか、なんかプチなのね。
財布忘れろですかね。
あ、私イヤホンなくせもありますね、はい、そのイヤホンなくせあのカナル式の高いやつなくせ、
怖い怖い怖い。
あとはね、なんだろうな、プチ呪いで言うと、ドンコしか来ないとかね。ありますね、そういうの、ね。
いいですね。
その場その場でありますよね。
優しくない車の人とか、譲ってくれなかったりすると、うん、エンストしろって思いますね。
そうそうそう。やっぱその場その場で思いますよね。呪いはね、プチ呪いはね。
思いますね。なんか、うち、あの、娘がやっぱり、あの、働いてまだ2年目なのでね、はい、いろいろやっぱり、嫌なこともあったり、もちろんあるんですよね、で、こんなことがあったって言うと、大丈夫、ママが呪っておきますから
そんな心強い親いる？
何の根拠もない、もう向こうも分かってるから、
ありがとう、
ありがとうって言うけど、この会話なんだろうって思うの。大丈夫、ママがもう呪えば一コロだからっていう
呪いますよね、やっぱりね。
なんですかね、
やっぱりなんかあのあれ、なんだろうな、
ちょっとした、ちょっとしたなんか痛みですよね。
そうそうそう、そう。チクッとくるようなね。
はい。
うん。あの、ダイエットしても、ビタイチ減るなとかね。そういうのもありますよ、私は。
怖い。
ふと思いついてダイエットしても、ビタイチ体重減るなとかね。買った靴、全然合わなくなれっていうのありますね。
かかと速攻にはまろう。
そうそうそうそう。もげろ、かかともげろ。
ありますね。
ありますね。あとはなんか、髪臭くなるとかもありますね。お前の髪、今日の夕方、めちゃ臭くなる。頭皮匂えっていうのありますね。
いいですね。
あと、今日のランチ失敗しろもありますね。私はよくやりますね、それ。で、電車で傘とか乗ってた時に、あの、すごい嫌な人とか、ドーンってぶつかってきたりとか、なんかこう、なんかあるじゃないですか、そういう。
ランチ失敗はあるからね。
ランチ失敗しろはすごい、
ね。ランチは割とかけがえないからね。そうそうそう、あー、ここじゃなかったんだよな、
貴様、今日のランチ失敗しろっていうのありますね。
ありますね。
うん、いや、プチ呪いはしますよね。
本当に、あの、本当病、ちょっとの2、3秒考えるだけですけどね。
うん、そう、まあそうですね。あと、はい、私はつい最近はお前もう金輪際誰からもご飯誘われるなってのやりました。もう金輪際誰からも誘われるなって。腹立ったことがあったんです。むっかついたんで。
それ面白いです。
ちょっと
それ素敵です
ね誘われるなっていうね、それあれっていうね、ちょっとね、
パーマ失敗しろ、
パーマ失敗しろ ねそうね、あるよね、パーマ失敗すんのやだな、このこの21世紀、なんだろう、1980年代90年代まではまだ許されるよ、パーマの失敗って。2020パーマ失敗はない、東京2020パーマ失敗はない。
なかなか珍しい現象ですよね。
もうないですよね。なかなかね。そうだ、そういうプチ呪いをすることによって、
はい。
鬱憤を晴らし。
そうです。
我々がだから日常世界でちょっとつまずいたりとか、ちょっとしたミスしたりとか、多分呪われてるんですよね、これね。
何らかの怨念が。
誰かを怒らしたんですよ、我々。
そうですよ。
で、あ、呪いだな、これっていう。はいはいはい、呪いが刊行されたんだなっていう。
そうですね。うん、じゃあ今日私、社員証忘れたの。あ、そうですかね。誰かの呪い。
社員証忘れろって思われてたんだよ。
絶対そう。
めんどくさいなって思いながら。
私今日夕方超顔ベタベタしたんだけど、多分。
呪いです。
そう、すぐ顔ベタベタせろさせろって思われてたんで。
呪いですね。
あるよ。
呪いです。全部が小さな呪いですよ、う
ん。皆さんから募集したいですね、来週用に、はい。あなたのプチ呪い教えてくださいっていうね。
やっぱりこの世の中ってそういう、こう、なんていうんですか。
呪い呪われみたいなこと
人の気持ちって通じ合ってんですよ。まあ、やっぱり。
人通、年通はすごかったですからね、この番組。はい。本当に。はい。やっぱりそれを考えると、思いは通じるっていうのはありますよね。
かっこ呪いっていう。
呪いと書いて思いと読むっていう。
願い、そう。願いではなく呪いっていう。ね、
あのさ、全部呪いって漢字書いてあるのに、願い叶うとかさ、全部。望みとかさ、読み方、振り仮名が違う。全部呪いって書いてある感じで。呪うよね。まあ、カジュアルにちっちゃくは呪うよね。やっぱね、どうしてもね。どうしたって。
うん、そうですね。うん、まあ、もう大きくはね、そんなにもうなんか人のことをね。
そうそうそう。
なんか。
あしたりこうしたりはないですけど。
思いますけど、うん、思いませんけど、うん。ちっちゃくはね、ありますよね。そう。
だから呪いで回ってんのかもよ。
ああ、
世の中。
そんな
の。でもほら、一方で、この人にいいことがありますようにって思うこともあるわけですか？
あります。
祝い？
あります。
祝いの方もあるわけじゃん。
祝いと呪い？
そう、ちょっと字が違うだけでもう大違い。祝いと呪い、どっちかなプルルルみたいな感じで、はいはい、祝いでことほがれて私たちがいいこと起こってたりもするし、はいはい、自分でできることなんてやっぱりね、うん、限界があるんですよ。限られてるんですよ。うん、やっぱ呪いか祝いだけでしか世の中動かないんですよ。
今日何でした祝いは。
今日私が、はい、獲得した祝いは、うん、特にないですね。誰からも祝福されてない。
誰から
も祝福されて
ない。誰からも、そうですね。
そうそうそう。だけどなんかさ、何かを、が起こった時に、はい、もちろんその、インポスター効果っつって、自分の努力とか自分の頑張りで成果を手に入れたっていうふうに思えない、うんことをインポスター効果って言うらしいんですけど、うん、マイノリティとか女性が多いんですって、やっぱり。うんうん、まあ、これはたまたま私が運が良かったからとか、
うんうん。
で、そういうのはよろしくないなと思うんですけど、一方で、何らかの現象をめっちゃラッキーじゃん自分って思えるのも、
うんうんうん、なるほどね。
すごくいいよねって私友達に言われて、うん、なんか私がすごく運が良かったんだけどって話をしたら、うん、いやそれを運がいいって捉えられるのはすごい、いいねって言われて、
うんうん、
あ、そうなんだってなったけど、その、謙遜としての運がいいじゃなくて、うん、運がいいよ、やっぱこう、ビーチフラッグぐらいの勢いで取りに行きたいよね。
うんうんうん、
バーッと走ってて。
気がつかないしね、その運がいいところに気がつくってなかなかできないですよね。ね、うん、あ、これ運が良かったんだとか、あ、この時動いたから良かったんだとかね、そうそうそう、わかんないですしね。
なんか、ここで、この仕事が来たのは運が良かったとか、うんうん、もちろん自分の頑張りがあったりして巡り巡ってきたとかもあるんだけど、うん、でもそれだけじゃなんか解決できないことってあるじゃないですか。うん、ご縁みたいなさ。
そうね。
ご縁があるじゃないですか。
ご縁
っていうことを正しく使うの難しいよ、これ。
そうですね。
本当にいやらしい言葉になるからね、一瞬で。
そうですね。
ご縁っていう、ね。
ご縁がなかった。ご縁があ
った。
なかったとかね、うん、ありますからね。
就職とかね。
うん。やっぱ本当に私たちも使う言葉っていうのはやっぱり、この年になると違ってきますね。
そうですね。はい。本当に。
はい。
若い方からもメールいただいております。ありがとうございます。ジェーンさん、ミカさん、おはこんばんちは、社会人2年目の24歳女です。ポッドキャストのおすすめには何度か出てきていて、なんだか映画ブックスマートのポスターみたいなジャッキ社、過去ポッドキャストの場合何て言うんでしょうか、だなと思いつつ、ずっとお気に入りに登録したままでしたが、最近会社の同期に勧められて大場さんを聞き出して、お二人の魅力にすっかりハマっています。ありがとうございます。さて、前回のエピソードで、お願いだから年上に気を使わないでというお話があったと思いますが、うん、私の職場はいわゆるおじさんばかりで、若い先輩もいなくはないのですが、圧倒的なおじさん文化です。だいたい20は離れてる人がほとんどなので、お二人と同世代。 私も学生時代はおじさんを手のひらで転がすのは得意な方だと思っていましたが、はい、正直こんなにおじさんばかりだとこちらもどうしていいかわからず、仕事を始めてから定期的に胃腸炎や重い生理痛に苦しめられ、あらかわいそう。最近は貧血でバタンしました。そんな職場ですが、おじさんたちに嫌われているわけではなく、むしろ大切に丁寧に扱われていることはわかっています。そして私もお酒を飲んだり年の離れた人とご飯に行くのは苦ではないので、職場の人とご飯に行きたいのですが、このような職場環境だと若い方からしてもとても誘いづらいのも現実です、
うん、
女性で20離れている方が近くにいればいいのですが、残念ながら同じ部署にはいません、うん、さらにおじさんたちはおじさんたちできっと私にどう接したらいいかわからないらしく、私のことを誘ったらパワハラ、私に話しかけたらセクハラだと思っているのか、距離の縮め方がわかりません、
うん、
さらにさらに、だいたいそのくらいのおじさんたちは絶賛子育て中で、たくさん誘ったら迷惑かなとこちらも遠慮してしまっています。私からなんとなく誘うことももちろんありますが、世の中のおじさまおばさまもぜひ若い人をどんどん誘ってほしいなぁなんて思いつつ、ジェネギャを埋めるのはなかなか難しいですね。ジェネギャってジェネレーションギャップのことかな。
ジェネギャ
覚えた、うん、ジェネギャ、ジェネギャを埋めるのはなかなか難しいですね。長くなってすみません、うん、ちなみに私の iPhone には不意に出る固有名詞が共有ありそうもうメモされていました。ご自愛ください。
不意に出る
固有名詞が共有ありそう。
あーなるほどね。はいはいはい。
アイドルミノスボトス文化遺産のことね。
そうね、
みたいな、そういうことでしょ。
なるほどね。なるほどね。
そうだよね。
うん。
まあ、誘う誘わないはやっぱ難しいですね、これね、ご時世。あ、でも、そうか、若い子は若い子でおじさんばっかりの現場だった、職場だったりすると結構きついのか。そりゃそうだよな。
おじさん、また、ちょっとそう、異性の場合とまたちょっと違ってくるかもしれないですね。
そうね。
うん、
同性と異性でまたそこ違いますからね。
うん、ねそうですね。
いやでもなんかこの、こういう考えが出てきたことによって、
うん、
いわゆるハラスメントは確実に減ったと思うんですけど、うんうん、一方で、世代間、なんていうの、
ジェネギャでしょ、
ジェネギャ、そう。ジェネギャっていうか、世代間の断絶、うん、みたいなのはすごい出たよね。
うん、あ、そうですね。うん、もうなんかあんまり若い、まあ今はしょうがないんですけど、うん、若い子たちとどっか行くってなくなりましたね。
なくなったよね。ね、うん、だからもうやっぱり粛々と同世代で暮らしていくっていう。う
ん、そうだね。昔なんか先輩とかによくいろいろ
連れてってもらったりしたよね。
しましたもんね。
店とかやっぱ先輩から教えてもらったりしたじゃん。
そうそう
そ
う。
それが今若い子たちじゃないし、
うん、
でまあ別に多分食べに行きたいとも思ってないんだろうって私たちも思っちゃってるけど、
うん、
私たちが若い時には食べに行きたい先輩はいたにはいたからね、
うん、
話聞きたい先輩とかね、
うん、
だからそういう人が腫れ物に触るようにやられるのも辛いだろうしね、
うん、
難しいね、
うん、でもちょっと分かんないもんね、
どうしていいかね、そうそう
なんですよ、
まあ、だからあのお互い誘ってって言い合ってるっていうこの、
はい、
辛い感じでございますけど、
はい、
あとですねちょっとあの世のおじさんたちは気を引き締めて、おばさんもです、うん、気を引き締めて、うん、こういう例もあるという単純に例として聞いていただきたい、うん、我がこととしては
例ですよ、
例ですよ、我がこととしては捉えないでくださいね、
みんながみんなじゃないですよ、
そう、それだけは先に言っておきますけれども、ラジオネーム千里の道も一歩からさん、この方21歳です。スーサミカさん、おはこんばんちは。先週の放送を聞き、まさに年上の方に連絡するのをためらっていたのでタイムリーでビビビと来ました。その方とは就活中にご連絡させていただいた方で、志望業界に導いてくださったんです、
うん、
私としてはお電話しかしたことないのに、その業界の人を紹介してくださり、そして今度お会いしましょうと向こうからおっしゃってくれて本当に嬉しく思っていましたが、うん、約束の時期になっても連絡が来ませんでした。年下から連絡するのはずうずうしいかなと連絡するのをためらっていましたけれども、それだけではありません。私はお電話して伝わってくるその人の優しさや言葉の力強さにすごく惹かれていました、
うん、
私は高校の頃に父が他界したこともあってか、年上の人を恋愛対象として見る癖があり、その人に対してわずかながらそうした予感を感じていることもまた事実でした。過去調べてみたら40歳近く離れていました、
うん、
そのようなやましい気持ちで連絡していいのかなと思う自分もいました、
うん、
21歳がやましい気持ちなんて言ってくれ、
40歳近く、60近いってことか、60
あらかんってことでしょ、
うん、
うれしょんしちゃうよ、喜んでね、
うん、
けれども今週の放送を聞き仲良くなりたいと思った人には自ら積極的に働きかけようと思いました。本当にありがとうございました、うん、ということでありがとうございます、
うん、
千里の道も一歩からさん、
うん、
ね、
40年上ね、あ、90か、
私やめやせ、自分で考えるのやめないね、さすがに自分で考えるのやめない、21の子が
90いいな、
そう、90、90、うちの父親より上だよ どうすんの
今の90若いですよ。
もうどうかしてるよ。今の90若い。そりゃね。そりゃね。90まで人が生きるようになったら、つい最近だからね。
いや、でも、なんか、ねえ。
まあ、相手の方に家庭があるのかどうかもわかんないし、恋人がいるのかもわかんないけど、
はい、
年齢が上の人に恋心を抱くこと自体は別にね。
そうです、そうです。
罰せられるようなことではないですから。
はい。まあ、向こうも40下だとさすがにこう節度を持ってっていうか。
さすがにね。
うん、そんなにね、うん、え、もしかしてこれいけんじゃないとかって思わない、
うん。思わない。もうそれ元気がないよ。そんな元気がない。
しないので、うん。でもそういう方のお話って本当にためになったりするので。
そう。そうね。節度を持って会いに行っていただければ。
う
ん、
そうそうそうです。
だ若い子たちも意外と悩んでるよっていうことが、はい、まあ、102件しか来なかったんですけど。小さい声を大きく扱う。それがオーバーザさん。
いや、でもね、そうです、そうです。
ね、ありました。
スーさん、ミカさん、スタッフの皆さん、おはこんばんちは。
おはこんばんちは。
初めてお便り差し上げます。33歳男子、ラジオネーム、はい、新婚だけど単身赴任。
あら、大変。
はい、と申します。昨年結婚した妻から悪が強いけど面白いラジオ番組があると紹介を受け、オーバーザさんを今年の春から聞き始め、夫婦でドハマりし、金曜に仕事で心身ともにボロボロになった我が身をポカリのように潤し、ドラマ生きるとか死ぬとか父親とかも、週末単身赴任先から帰ってきた時に録画を見ることが日課となり、ポップインアラジンも購入し、妻が業者を呼ばないと設置できないと慌てふためくところを説明書通りに取り付けて、その日から我が家が映画館になったりと、まんまとオーバーザさん経済圏の領民になってしまいました。すごい、なんか嬉しいね。こんなご夫婦で
パピン、
ね、
あなたの生活にパピン。
そうです。そして昨日、なんと連日オーバーザさん界隈で話題となっている赤坂豊川稲荷の方に行ってまいりました。ありがとうございます。
別に豊川稲荷じゃないけどね、私たちね。
緊急事態宣言中で日曜なのか赤坂周辺の人出はまばらでした。一方、豊川稲荷の方は地域の神社の初詣ぐらいの人出があり、すごい、オーバーザさん県財圏の領民で溢れ返っていました。
マジで？
いろんな社を丁寧に皆さんがお参りしており、うん、皆さんもいろいろすがりたい、心穏やかになりたいと思っているのかなという謎の同士の気持ちが芽生えました。スーちゃん、ここじゃない、推しの銅像を建てんの、
あ
の
豊川稲荷に
狐のあれがあったから、その隣に。ねえ、もともとの目的は占いで、親が倒れたり単身赴任になって、うん、妻とも離れてくれるし、うん、会社でも知識や技能もないまま上の役職に上がって上司や部下から板挟みにされ、このままでいいのかなと気持ちが沈んでいた時でした。14時30分ぐらいに占いの会場の会館に行ってみたところ、看板がクローズとなっており、中では先生が占いをやっていたようで、ちょうど15時くらい前に終わり、女性の方が出てきました、うん、多分占い中は集中のためクローズにしてるんだろうと思い、先生に声をかけたところ、もう15時から次の人の予約が入っていると言って、新たな女性のお客さんが来られて中に入っていきました。これがオーバーザさん効果かと思いながら待っていた妻に先生呼びましょうか、オンラインの時ね。待っていた妻に連絡し、その日は帰りました。今思うと自分もいろいろ悩みはありましたが、この休みの中でズームでいろんな人と会話したり、うん、実家に帰ったりして、豊川稲荷に行く前に浅草でめちゃくちゃ美味しいうなぎを食べたりして、
多いね、
自分の中のモヤモヤがどこか薄まったように思えますし、まだ豊川稲荷の占いまでは呼ばれていないと自己解決をしました。まあぼちぼちやっていくかと思い、昨日の日曜15時からの予約の女性の方が占いで素敵な方向に向かってくれたら嬉しいと思ってます。
祝いが来ましたよ。これ
祝いが来るよ、
祝いが来るよ。
長文でたわいもない話になってしまいました。だんだん寒くなる季節になりますが、お二人もお体の方ご自愛ください。
ありがとうございます。
美香さんが先週鍋大会の話をされてましたが、私は東北の風物詩芋煮を河原でやりたいです。いいですね。祝いだから来る。
祝いだから来るよ、これ、うん。
大学が仙台でしたので、秋の週末は広く、よく、広瀬川でやっておりました。関東だと隅田川か多摩川ですかね。ということで、祝いメールでした。
祝いメールでした。最後に気持ちよく締まりましたよ、祝い。ということで、来週のメールテーマは、プチ呪いです。
口呪いです。
口呪いでございます。といったところで今回ここまでにしておきましょう。
はい。 オーバーザさんでは皆様からのメッセージをお待ちしております。送り先は番組メールアドレス over@tbs.co.jp です。アルファベット小文字で OVER です。
それではまた金曜日の夕方5時、オーバーザさんでお会いしましょう。ここまでのお相手は
TBS アナウンサー堀井美香と
ジェンスーでした。
オーバー。 TBS ポッドキャスト。
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。